民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。9月10月と2大学4高校の学園祭に塩津形と月さらの木の資料を展示してきました。多くの学生さん、保護者、先生方に資料を見ていただきました。
はい、このコーナー民話で知ろう郷土の歴史、地域の民話から郷土の歴史を紐解いていくということになっています。今日はどういった民話をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、柴田胎内市より少し範囲を広げまして、塩入り峠を取り上げてみたいと思います。
はい、塩入り峠ですね。
はい、今まで下越の民話を取り上げてきましたが、塩の道っていうジャンルから考えると、与板町、旧与板町、現長岡市の中越地方にまで広げてみたいと思っています。
はい、今日は塩入り峠のお話を取り上げます。昔、弘法大師が与板から霧島村へ越える塩入り峠を通りかかると、大怪我をした旅人が道で倒れていたと。早く手当てをしなければ助からないが、傷口を洗ったりする水が全然なかったと。そこで大師は持っていた尺杖で地面をついたと。すると塩気を含んだ清水がこんこんと湧き出てきたと。大使はこの水で傷口を消毒し、道端の薬草で止血をしてやったと。それからこの清水を塩入り清水、峠を塩入り峠と呼ぶようになったと。さあ、ということでまずは塩入り峠の民話をご紹介しました。
はい、この民話の特徴は弘法大師が登場することですね。
うん、
大怪我をした旅人を助けるために傷口を洗ったりする水が全然なかったのに困っていたということですね。
はいはいはい、あの大怪我をした旅人の傷口を洗う水がなかったと。
はい、
で弘法大師が、
はい、
塩水を掘り当てたって言えばいいんでしょうかね。
はい、
弘
法大師が持っている尺杖っていう杖で大地をつくと塩気を含んだ清水がこんこんと湧き出たという民話なんですね。
うん、
大師はこの水で傷口を消毒したりして治してあげたという民話です。
はい、
それからこの清水を塩入り清水というようになったということです。この峠をその塩入りに馴染んで塩入り峠と呼ぶようになったという民話です。
はい、この塩水が出たってことで塩入り峠という名前ができたわけなんですね。
そういうことですね。
へ、この民話の中で登場する弘法大師というと誰のことなんでしょうか。
はい、大変高い位のお坊さんですね。真言宗の開祖と言われている人ですので、新潟県でもその弘法大師がその尺杖をついて温泉を出したとか、
はいはい、
清水を出したとか、塩井戸を出してあげたという民話は県内にかなりあります。 大変あのそういう点では弘法大師伝説というのは民話を語るあるいは民話を調べるには興味と関心のある内容です。
へ、はい、空海ですよね。
はい、そうです、空海ですね。
そうですよね、
はい、
空海はそんなに旅をしてたんですかね。
結局全部が全部弘法大師伝説による温泉とか、
うん、
井戸とか塩水ではないと思うんですけど、うん、結局地域の住民の方々はお依頼お坊さんが出してくれたということにして大事に扱おう長く使おうという精神的な狙いがあったかと思うんですね。
大切に大切にこの、ね、あの塩水を使っていこうとか、はい、温泉を大事にしていこうという気持ちがあるから弘法大師をこう持ってきてるわけなんですね。
そうだと思いますね、
そういう説もあるということなんですね、
はい
は
い、
はこの、民話の中で登場してきている塩入り清水というのは実際に今でも湧き出てるんですか、
はい、
あの伊藤さん行ったことあるんですか。
はい、実際にかなり前に調査で行ってきました、うん、で行っているんですけどその塩入り峠につながる道路の拡張工事にあたってですね今道路の真下にあるんですね。
あ、道路の真下。
はい、だから舗装道路されてましたのでその井戸をなくするかなと思っていたんですけど行ってみると道路の下に横の水道を掘って、
うん、
今でもその塩水は出ています。
あ、出てるんですか。
はい、舐めてみると大変塩気の強い塩水が今でも出ています。
あ、そうなんですね、はい、塩水っていうと海水。
はい、結局内陸部この塩尻清水に似てるのはもうちょっと山になる栃尾市現長岡市の中にも山に塩水が出る井戸があります。そんなことから考えて新潟県のその海岸線がかなり内陸まで入っていたと考えていいと思うんですね、
うん、あ、そうなんですね。
これは下越の塩の水を考えた時に、
うん、
旧黒川村の中に塩沢塩谷というところがあるんですけどこれもかなり山に入っています。その山の中に塩水が出るっていうのは海水が出てるわけですので、
はいはい、
昔そこのところは海の底だったということが分かりますね。特に黒川の胎内スキー場にはこう牡蠣の化石が出たりして、大変海とのつながりがはっきり今でも分かりますので、当然塩入り清水もそういう傾向があると考えています。
なるほど、
はい、
この塩入り清水が出ている塩入り峠というと実際場所としてはどこら辺になるんでしょうか。
ですね、与板の本村からその日本海に向かうんですね、そのところにその小山があるので小山といっても角田山とかという大きな山ですけど、その峠を越さないと日本海に出れないというのでかなりの峠ですね。はい、だから良寛さんがその弟の有志に会いに行くのにこの塩入り峠を通ったということが記録に残っていますので、かなり良寛さんも難儀して弟に会いに行ったのかなと思って、はい、います。
良寛さんは与板の出身ですもんね。
そうです、与板出身ですね。
だからこの塩入り峠を越えて弟に会いに行ったと、
はいはい、あとやっぱりその戦時中塩がなかった時代に長岡市民はそのこの塩入り清水、まあ、塩分のある塩水ですけどそれを汲みに来て調理に使ったという地元の人がお話ししておりました。そんなことから考えると、やっぱりその道路の下になっても後世に伝えようって言った願いが叶ったんだと思うんですね。そうでなければおそらくその塩井戸は埋めてしまったと思うんですけど、ちゃんと現代でもここに塩井戸があったよということが分かる、塩入り清水があったよということが伝わってますので、我々も行ってみると研究者としても大変嬉しいことでしたね。はい、
今日は塩入り峠という民話をご紹介しました。長岡与板の民話をご紹介いたしました。先生、次回はどんなお話でしょうか。
はい、これも中越地方にあたるんですけど柏崎の弘法大師霊園祭祭礼というのを取り上げてみたいと思います。
はい、
これは私がその潮井戸を調べている中でも最も規模が大きく最も立派に残されている潮井戸ですので、
はい、
ぜひお楽しみに。
お、弘法大師霊園水祭礼。
そうです。
次回のお楽しみということにしておきましょう、はい、ということでここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。